梅雨の文字を見るとジメジメした鬱陶しい時期を想像し気持ちが沈んでしまいますが、その一方で自然に目を向ければしとしとと降る雨に濡れた草木の緑やアジサイの色の鮮やかさに目を見張ります。しっとりと梅雨に浸っていたいのですが、災害をもたらすような雨は喜べません。それでは福島なめ7月号をお届けします。表紙は2024年5月24日に行われた花いっぱい運動の写真です。皆さん危機として花を植えています。次は目次です。2ページ地域支え合い推進員だより、3ページ夏のボランティア募集、4ページみなべ女性会の該当募金報告、5ページ自宅でできるリハビリ、6ページデイサービスだより、7ページ福祉カレンダー、8ページ福祉トピックスと続きます。2ページ地域支え合い推進員だより、支え合いは人と人とがつながることから始まります。ここでは地域のお宝、人と人とのつながりを紹介します。花いっぱい、お花いっぱい、笑顔いっぱい。みなべ女性会、長寿クラブ、みなべ高校異文化交流会の学生の皆さんなど、地域の皆さんにご協力いただき、たくさんの花の苗を植えることができました。苗を一つ一つ丁寧に植えてくださり、色とりどりのお花が並び、わあ美しいな、みんなが通る道きれいになって嬉しいな、またみんなで見に来ようか、用事なかっても見に来たくなるなと植えながらお話が弾みます。またみなべ女性会の皆さんには、以前より木里の高速道路付近の花壇のお手入れやお花植えのご協力をいただいています。第1、第3月曜日にはオーデイのメンバーさんが足を運んでくださっています。今回の花植えでは色合いも皆さんで考えてくださり、色鮮やかでとても素敵です。皆さんで協力してこのような活動をすることができ、とてもありがたい気持ちでいっぱいです。またこのつながりをきっかけに、普段からの横のつながりを大切にしていける関係づくりができたらと思います。ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。その写真が何枚か並んでいます。それから羽田公園の花植え、また他の地区でもたくさんのお花植えがあり、羽田では長寿クラブと有志の皆さんが活動してくださっていました。定期的に羽田公園のお手入れや鹿島神社の清掃活動、周辺道路の清掃活動をされています。みんなでワイワイ楽しんでおられました。道路からちらっと見えるお花がとっても可愛らしいです。お散歩の際にはご覧になってくださいね。3ページ学びがいっぱい、楽しいがいっぱい、夏のボランティア体験2024年7月22日から8月28日まで、参加者募集中です。やってみたいけど不安、興味はあってもきっかけがつかめない、そんな風に思っている方、この夏は思い切ってボランティア活動をしてみませんか。ボランティアには人との出会い、新たな発見がたくさんあります。ちょっとでも興味のある方はぜひご応募ください。あなたの参加お待ちしております。次は子どもと関われるボランティアがしたい方。内容は子どもの安全を見守りながら一緒に遊んだり、絵本の読み聞かせやプール遊びのお手伝いなどのボランティアです。次は活動場所、募集期間、体験時間の順番にお知らせします。みなべ愛のその子ども園は7月22日から8月28日まで、体験時間は9時から13時までです。高木子ども園は7月22日から8月28日、9時から16時と9時から11時までの 2つあります。神みなべ子ども園は7月22日から8月28日まで8時半から16時と8時半から11時半となっています。学童保育所は7月22日から8月28日10時から16時と13時から16時になっています。次はお年寄りと関われるボランティアがしたい。内容はお年寄りと一緒にレクレーションをしたり清掃お話し相手のボランティアです。これも活動場所募集期間体験時間とお知らせします。デイサービスセンター2時は7月22日から8月28日まで10時から16時までと10時から12時までになります。次は葵さん7月22日から8月28日9時から15時と9時から12時になります。デイサービスセンター悠遊館は7月22日から8月28日まで9時から15時と9時から12時になります。イクルミナベさんは7月22日から8月28日まで9時から16時と9時から12時になります。辻の里さんは7月22日から7月31日まで9時から12時までです。ふれあいセンターデイサービスは8月1日から8月28日まで9時から16時と9時から12時となります。次は、みなべ愛の子ども園、愛の園子ども園から、毎年夏に開催していました夏祭りですが、今年度は秋の開催を予定していますので、夏のボランティアはありません。次は、オレンジの日の夏祭りボランティアです。8月9日金曜日で、13時30分から15時まで、ふれあいセンターで2名ほど、お願いします。オレンジの人は地域の方や認知症の方が安心して楽しい時間を過ごせるカフェとなっています。受け入れ日、時間、受け入れ人数などについては施設ごとに異なります。詳しくはみなべ庁社協ホームページをご覧ください。お問い合わせ申し込み先はみなべ庁社会福祉協議会ボランティアセンター電話は 72-5611 です。4ページみなべ女性会赤十字奉仕団該当募金報告です。該当募金総額は 15,081 円です。5月10日金曜日15時半から16時半私たちみなべ女性会は日本赤十字社の活動としてクリーンキャンペーン清掃活動として A コーポみなべ店様のご協力のもとお店周辺の道路のゴミ拾いと街頭募金を行いました。お忙しいにもかかわらず快くご協力してくださった皆様ありがとうございました。お預かりしたご寄付は日本赤十字社和歌山県支部を通じて世界の国と地域の人々への支援金としてお届けさせていただきます。次は青年貢献制度について名前は聞いたことがあるけどどんな時に使える？どのようにすればよいか？といったことを今月からお伝えしていきます。青年貢献制度って何だろう？知的障害、精神障害、認知症などによって一人で決めることに不安や心配のある人がいろいろな契約や手続きをするときにお手伝いする制度です。医療や福祉サービスの手続きや契約が難しくてよくわからない場合、青年貢献人がわかりやすく説明してくれたり、あなたに代わって手続きや契約をしてくれたりします。それと、よくわからないままいらないものを買わされそうになる場合、青年後見人が買うか買わないか一緒に考えてくれたり、間違って買ってしまった時は、 買わなかったことにしてくれたりします。青年後見人などがあなたの気持ちを確かめながらお金の使い方やいろいろな契約手続きを助けてくれます。地域の相談窓口でご相談ください。みなべ町役場地域包括支援センター健康長寿課内、電話は 74-8065、 みなべ町役場住民福祉課、電話は 72-2161、 みなべ町社会福祉協議会、電話は 72-5611 までお問い合わせください。5ページ、自宅でできるリハビリ。腰痛編、腰椎椎間板ヘルニアによる腰痛、パート2の巻。前回は腰痛編として、腰椎椎間板ヘルニアによる腰痛、パート1を紹介させていただきました。が、今回は腰椎椎間板ヘルニアによる腰痛、パート2について紹介させていただきます。腰椎椎間板ヘルニアの治療とは、腰椎椎間板ヘルニアの治療は手術療法と保存療法とに分けられます。保存療法は手術療法以外の投薬治療や注射、コルセットなどの装具療法、リハビリなどを指します。保存療法はヘルニアによる神経の圧迫を取り除くわけではありませんので、どちらかといえば痛みなどの症状を緩和するための対処療法となります。ただし腰椎椎間板ヘルニアは痛みが強く生活に影響を与えることがありますが、 50% から80% は手術をしなくても痛みは改善するとの報告もあります。またヘルニアの種類にもよりますが、基本的には数ヶ月で自然に吸収され消失することが多いとの報告もあります。手術療法は激烈な症状や麻痺、膀胱直腸障害などの症状がある場合にのみ行われる場合が多いです。腰椎椎間板ヘルニアの保存療法とは、注射、薬物療法、装具療法、リハビリなどがあります。注射治療は痛みを感じる信号をブロックして痛みを抑えます。薬物療法は炎症を抑えたり神経の働きを良くすることで症状を緩和します。装具療法はコルセットなどを利用して腰への負担を軽減します。リハビリは運動療法やストレッチング、各種物理療法、電気治療や超音波治療などを用いて筋力をつけたり症状の緩和を目指します。保存療法は状態に応じてそれぞれの組み合わせて治療していきます。腰に負担のかからない生活に注意し、症状が許せばなるべく早く通常の生活に戻る方が良い結果につながることが多いです。次、腰椎椎間板ヘルニアの手術療法とは、腰椎椎間板ヘルニアの手術には大きく分けて2つの方法があります。1つは直接ヘルニアを摘出するものです。手術の方法には様々なものがあり、大きく切開しなければならないものや数ミリの切開で済むものもあります。大きく切開する場合は入院期間も長くなります。もう一つはレーダーなどを用いて椎間板の圧力を減らしヘルニアを引っ込ませるものです。この場合日帰りで行われることがほとんどですが、重度のヘルニアには通用しないことがあります。手術の方法は椎間板ヘルニアの状態や症状、病院の設備などで変わってきますので、自分に合った治療について医師とよく相談してみてください。次回は腰痛編の腰椎椎間板ヘルニアによる腰痛パート3の巻として、腰椎椎間板ヘルニアに対するリハビリとはについて解説したいと思いますので、 来月もぜひ読んでくださいね。みなべ町訪問看護ステーション理学療法士大原和也。自宅へ看護師に来てもらいたい、介護の手助けや体調腸管理をお願いしたい、自宅でリハビリを受けることで健康を維持したいなど、訪問看護の希望がある方は、主治医の先生や担当のケアマネージャーさん、みなべ町地域包括支援センターへご相談ください。6ページ、デイサービスだより、ふれあいセンター。6月のふれあいセンターでは、7月の七夕に向けての飾り付けを行いました。出来上がった七夕飾りを長く皆さんに見ていただきたかったので、今年は日持ちのしない本物の笹ではなくプラスチック製の笹を用意しました。プラスチック製といっても見た目は普通の笹とほとんど変わりません。それを見た利用者さんは、それどこから取ってきたん、本物と違うん、水につけんでええんかとびっくりされていました。笹に飾り付けをしながら、皆さん自分が小さかった時や子供さんとの思い出話をされ、昔を懐かしまれていました。写真は飾り付けをしている写真です。悠遊館、今年度も悠遊館デイサービスに、みなべ中学校の2年生3名の生徒が3日間の職場体験学習に来ました。職場体験は、利用者さんへのお茶出しや食事の配膳はもちろんのこと、体験の中で一番大切なことは利用者さんとのコミュニケーションを取ることです。最初は何を話したらいいのかわからず、声をかけるのに戸惑っていましたが、利用者さんから積極的に話しかけてくれて、2日目3日目は上手にコミュニケーションを取ることができるようになりました。また利用者さんは一緒に缶蹴りゲームやカーリングゲームをして、孫と遊んでいるかのような笑顔で楽しんでいました。中学生が最後の挨拶をすると、大きな拍手とまた来てよと言い、玄関まで見送りに行きました。帰宅時にある男性の利用者さんが、寂しいな、孫と遊べたように嬉しかった。あっという間の3日間を振り返りながら、寂しそうに小さな声でつぶやいていました。また来年も職場体験学習の生徒を楽しみに待っています。次は貸し出し用福祉用具在庫状況です。ハート館、令和6年6月20日現在。ベッド電動ゼロ、ベッド手動ゼロ、車椅子8、ふれあいセンターの車椅子2、エアーマット3、浴槽台2、大変換マット3、杖6、松葉杖4、ポータブルトイレ4、シャワーチェア2、吸引器1です。なお、貸し出し期間は原則3ヶ月です。次は貸し出し用子育て用品在庫状況。ベビーシート、0歳から1歳対応は0。チャイルドシート0歳から4歳対応は4です。貸し出し期間は原則1年間です。次はベビーバス。貸し出し期間は原則2ヶ月です。2位です。次は数字で見るみなべ町の福祉。令和6年5月末現在。前月比です。みなべ町人口は 11,654人、マイナス2人となります。65歳以上の高齢者は 4,006人、プラス4人です。高齢化率は 34.4%、プラスマイナス0です。ボランティア保険加入者数は278人で、プラスマイナス0です。ボランティア保険とは、国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。天災プランは地震、噴火、津波に対応した保険です。保険金は基本プランが350円で、天災プランが500円となっています。社会福祉協議会、各事業所連絡先、 社会福祉法人みなべ町社会福祉協議会ハート館。事務所は 72-5611、 ファックスは 72-5610、 ケアマネージャーは 33-2133、 ヘルパーステーションは 33-2139、 訪問看護ステーションは 72-1377 で、ファックスはいずれも 72-5610 です。悠遊館はデイサービスセンター、電話は 72-5900、 ファックスは 72-5901 です。みなべ川支所ふれあいセンター内、事務所はケアマネージャーデイサービス、電話は 74-3069、 ファックスは 33-2082、 ファックス番号が変わりました、ご注意ください。7ページ、福祉カレンダー7月。10日はオレンジの日で、13時30分からです。19日は弁護士による法律相談、13時30分からハート館であります。配食サービスは、悠遊館は1日、3日、4日、8日、10日、11、15、17、18、22、24、25、29、30、31日です。ボランティアは2日、5日、9日、12、16、19、23、26となっています。ハート館は6日、13、20、27日となっています。8ページ、福祉7月トピックス、アイアイキッズルーム、芝の鈴木楽ちゃん、2歳です。お母さんから一言、すくすくと大きくなあれ、生まれてきてくれてありがとう、これからも元気いっぱい育ってね。次は弁護士による法律相談です。予約制です。中村村尾さん弁護士。令和6年7月19日金曜日、13時30分から15時まで、社会福祉センターハート館で6人程度です。ご予約はこちら、みなべ町社会福祉協議会、電話 72-5611 までお願いします。次は全員銀行だよりです。令和6年5月1日から31日まで、了承をいただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。満中院に際し、おしねの中本博士様、芝の西野育子様、羽田の新田淳二様、東吉田の草分け忠文様、高野の上島拓司様、清川の山本昌司様、おしねの谷尾義信様、羽田の湯川康弘様、その他大阪府の上城正弘様です。皆様からいただいた温かいご寄付は地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございました。朗読担当は矢倉でした。